はい、ということで小学生のままから世界史の2回目なんですけれども、この本の面白さは、実際読んでいただければ分かるので、ここを読もうとかそこを読もうとかって話はする必要はないかなと思うんですけども、この本のいいなと思うところを、客観的にお話ししたいなと思います。まず1点目はですね、これで全体像がまずつかめるっていうことなんですけれども、意外とちゃんと考えられてるのかなと思ったのが、かぶってるところってあるじゃないですか。例えば、この本だと、ヨーロッパ編とインド編とか中国編とか、そういうアメリカ編みたいにこう分けられてるんですけども、例えばですけども中国だと、モンゴルが入ってきたりとか日本が入ってきたりとかしますよね。で、その中国の話をしている時に日本の話とかモンゴルの話とか出てくる。で、今度日本の話になった時にやはりモンゴルとか中国が出てくるんだけども、その被ってるところの文章をあえて揃えてるっぽい気がするんですよね。意図してるかどうか分かんないですけども、なので読んでると、あ、この文章前も見たなと思うわけですよね。そうすると脳の中では何が起こるかっていうと、この文章を見たなと思うと過去の記憶を遡って探し始めるんですよね、脳みそが。なぜかっていうとですね、常に脳っていうのはすでに知っているか知らないか、知っている場合いつ仕入れた情報だったっけかっていうのをいつも探してるんですよね、脳の中って。それをすごく弱記してる本だなと思ったんですよね。だから読みながら、あ、この文章前も読んだぞ、そっか、あそこで同じこと言ってたな、でモンゴルの歴史と中国の歴史がつながる、モンゴルの歴史と日本の歴史がつながると。日本の歴史で見ていると、なんか急に元が攻めてきたみたいな感じじゃないですか。で、台風で追い返しましたみたいな、そういうなんかあれみたいな感じだと思うんですけども、モンゴルがどういうノリで来たのかっていうのはこの本を読むと分かりますよね。中国とか中東まで勢力を伸ばしていよいよ日本行くぞって言ってきたわけですよね。でもたまたまうまくいかなかった、しかも実際には、朝鮮を経由してきてたとかっていうことが分かるわけですよね。これはね、すごく大事なことだと思いましたし、皆さんも、歴史以外に何かこう記憶に残さなきゃいけないものの時にこれを使うといいと思います。かぶってるところは揃える、かぶってるところは揃える、これすごく大事だなと思いました。あとですね、現代っぽい言い方でセリフを入れてるので、それがすごくね、こう、潜在意識に入りやすいなと思ったんですよね。例えばアレクサンダー大王がですね、東に攻めていってた頃のところだと、アレクサンダー大王の絵の写真に吹き出しがついていて、まだ戦争してよって書いてあるんですよ。で、謎の遊牧民とかと戦ってボコしまくりましたと。しかしアレクサンダー大王はこう言いました、まだ戦争してよって書いてあるわけですね。で、こうしてアレクサンダー大王はさらに東へと進み、インドの民族をもボコしていきました。で、しかしそこら辺で部下にこう言われました、アレクサンダーさん、さすがに帰りましょうよってわーわーわーわーわーって書いてあるわけですね。すごい分かりやすいですね。まだ戦争してよーっていうことは相当好戦的だったってことですよね。こういうのがこう頭にこうフックとして残るわけですよね。でもこれが歴史の教科書みたいに説明文になっちゃうとフックで残らないわけですよね。だからこれはすごく面白いなっていうか、うまいなって思いました。次回に続けます。以上です。